はい、それではですね、はい、今日は、今ですね、実はリベルダージの、
はい、
ここはどこでしょう。
事務所です。
はい、今日の
ケイコの、
ケイコの事務所。ケイコは、ケイコの花を呼ぶ作品じゃないか、
はいはいはい、
こちらブラジルではもう長年ですね、名司会で有名な藤瀬恵子さんを今日ゲストに迎えております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
もう藤瀬恵子さんといえばブラジルにいる方たちはみんな、はい、なんていうのかな、コロニアの、まあ、もうコロニアと限らず日本から来る芸能界でもとにかく近いで有名なんですけども、もう50年っておっしゃってましたが、はい、ということは
50年過ぎました。
50年過ぎましたか、はい、で私はずっと藤瀬さんは2世だと思ってたんですけど、はい、なんと2世なんですよね。ということはブラジル生まれ、
はい、
どちらで生まれたんですか。
パオリサ線のマリリアで生まれました。
マリリアで生まれたんですか、はい、でこれだけで、あの日本語が得意っていうことだと、お父さんとお母さんは一世、
はい、そうです。福岡で、
福岡で、はい、どういうあの経緯でお父さんとお母さんがブラジルに来られたとかご存知ですか。
はい、
お父様は何
の。いや、そうですね、父は、日本でも何にもしなかったらしいんですけどね、
うん、
あのブラジルに来て5年働いて、すごいお金を納めて、5年したら帰るよっていう、そんな気持ちで来たみたいなんですね。
と、うん、いうことは、お父さん戦前に来られてるんですよね。戦
後。はい、そうです。
ですよね。
はい、で戦後間もなく、
うん、
戦後2、3年して私が生まれたんです。
あ、はいはいはい。
じゃあ、2世ですね。
そうか、そうか。で、お母さんは、お母さんも一世。
はい、福岡です。
福岡で。
はい、
じゃあお父さんとお母さん結婚してから来られたんじゃなくて。
そうですよね、結婚してです。あの、まあ、新婚旅行みたいな形で来たみたいですね。
福岡から。
はい。
じゃあ日本では、まあ、その、まだ20代ぐらい結婚してすぐぐらいに来てしまったってことで。はい。はい、で、ブラジル、マリリアに来て当然農業をなさって。
そうです。
ピーコさんはその頃、マリリアで生まれて何歳まで行ったんですか。
マリリアで生まれて7歳ぐらいまで。
じゃあもうお家の中は日本語で、その頃お父さんとお母さんは農業をしてたんですか。
そうです。
何をされてたんですか。農業、何作ってたんですか。
コーヒーだとか、はい、綿だとか、みたいですよね。はっきり覚えてないんですけど。
で、恵子さんはいわゆる日本語学校っていうものは行かれてたんですか。
当時あの私たちが住んでるところは学校がなかったんですよ。
あ、じゃああんまり日本人がいなかった。
ね、はい、学校がなかったから、うん、うちの父は、もう何が何でも、あの勉強させなければいけないっていうあのね、主義で、そしてあの、7歳の時に私は、あの、町に出されたんです。で、あの、町の、ま、寄宿舎っていうんですかね、そこに預けられて、
7歳で
恨みました、両親は。
でそれはじゃあ寄宿舎はポルトガル、ブラジルの学校へ通うために。
そうです、そうです。
じゃあそこからはブラジル語ばっかりになっちゃった。
いや、もちろんあのブラジル語学校に通うためにもありますけども、日本学校にも、もう7歳の時から午前中は日本学校、お昼からはブラジル学校。
で恵子さんは何人兄弟なんですか。
6人です。
6人、
はい、
何番目ですか。
末子です。
あ、じゃあ上にもお兄ちゃんお姉ちゃんがいて、じゃあお兄ちゃんお姉ちゃんたちはもう先に寄宿舎に入ってた。
そうです。もうほとんど そういうね、あの、人生を送ってます。うちの兄弟は小さい時から親のところから。
で、はい、でマリリアから何歳、7歳までマリリア。
あの家、あのだいたい中学まで
そのまま会社で頑張って、
はい、あの、あちこち変わりましたけどね、同じところじゃないんですけど、
はいはい、昔はですね。
で、サンパウロに、はい、14歳。
14歳、
はい、サンパウロ来ました。
来て、
はい。
で、その時はどう、もう学校は、中学校。
いや、やりながらアナウンサーになったんです。
あ、そうそう。もう14歳からだったんですか、
うちが困ってましたから。
じゃあ、もう、働いたってことですね、14歳から。
そうです、そうです。
それはどういうきっかけでどこに。
もうあの頃はですね、日語放送華やかなりし頃っていう時代でしたから、はいはい、
戦後ですよね。もうね、
戦後も十何年になってましたよね。
はい、ごめんなさい、恵子さんのお年を聞いてもいいですか。1907年。
それはちょっと内緒で、
はい、
まあ、ご想像に任せます。
はい、わかりました。
それで、あの14歳の時に父がやってた、あのコスリガソリーナって言って、あの、はい、ガソリンスタンドみたいな大失敗して、もう何て言いますかね、
借金
学費も出し上げられないから、うん、アルバイトをして勉強しなさいって言われて、
うん、でそれでサンパウロで、
はい、
でじゃあ一人でサンパウロに来られ
た、その時はもう家族全部で来ました、は
い、でアルバイトはじゃあどうやって見つけたんですか。
アナウンサーになりたくて、
うん、あ、まあ、なりたかったんだ。
いつもあの聞いててラジオを、ラジオしかなかったですからね当時は、
あ
テレビはない。
でコロニアのラジオですよね。
そうですよね、コロニアの日系コロニア向けのラジオでアナウンサーを募集してたからそこに行って、
うん
うん、あのジョン・メンデスの事務所に行きました。
なんていうラジオ局ですか。
ね、文化放送、文化日語放送とかそういう
ことで、うん、14歳の恵子さんがいきなり前に
行って、はい、行きました、うん、そしたらその日からもう喋っていいよって言われたんです、
うん、
でお昼の番組に連れて行かれたんです、うん、12時に、
うん、
連れて行かれて、
うん、
事務所に帰ってきました。その相手の男性の方が、
うん、
まあ主になってあの放送してて、その間に私が美空ひばりさんの何々ですとか三橋美智也さんの何々です曲の紹介だけ させてもらって、
うん、
それで帰ってきて、たまたま事務所に入ってきたんですよ、
うん、
そしてその先輩 その男性のアナウンサーが、
うん、
今日のアナウンサーはどうだったどうですかっていうようなことを聞いたみたいなんです。私は後ろから入ってきてたね、
うんうん、
そしたらあ、ダメだダメだって、
うん、
あんなのダメだよってもうやめさせろって。
あ、だだ
その時は、
うん、
ちょうどあのアナウンサー募集中だから何十人っていう人が毎日こう変わり番みたいに言ってたみたいね。
じゃあ恵子さんダメだって一日で言われちゃったの。
はい、
それどう
でも次の日また行きましたね。傷ついたけど、でもまだダメだっていつも言われてた。
でも行ったら全部ずっと使ってくれるみたいな。
うん、でも家にいてもしょうがないから行ってたのね、
うんうんうん、
で後でまた仕事を見つけて、
うん、
あの放送局の近くに、
うん、
三条新地あのなんていうのかな、あそこ
三条
あの三条あのもう上の方でやったんですよね放送局が、
うんうんうん、
でその近くに、
うん、
あの店員みたいな仕事、
はいはいはいはい、
それをしながら、
うん、
あのお昼だから、
うん、
あのお昼の時間1時間休みだから、
はい、
その時間に私行ってたんです。
あ、じゃあ他の仕事をしながらお昼1時間だけラジオ局に、
はいはい、
じゃあラジオ局は24時間というか動いてるわけではなくて部屋だけ借りてて。
いやいや、あの動いてましたけど、よそのあのブラジル語の番組がね、で日本人の番組がその
時間だ、
はい、12時から1
時の間、
はい、
じゃあその時間に
短波放送でね、田舎に、
短波放送で田舎に、
はい、でちょうど私があのマリリアから出てきたばっかりだから、うん、マリリアの友達が何人かいて、
うん、
いつも聞いてて、
うん、
あ、稽古が言ってるって言ったら聞いて手紙をもらったりしてて、もっともっと元気が出て、はい、やらなきゃと思って。
でもその14歳からずっとそういう、
はいはい、
でもお給料とかもらったんですか。
生まれませんでした。
でじゃあその
いや、その転院してもらえるから、
うん、転院でね、うん、でまあじゃあずっとその後もうまあ給料はそこが文化放送、
はい、
でずっと文化放送に行ったん
です。いや、そうですね、1年ぐらい行ったみたいな気がする、
うんうん、
それからまた転々と入りましたからね。あの当時
どのぐらいあったんですか。私が
そうですね、私がまあ大体お給料もらうようになって、
うん、
覚えてる時に女性アナウンサーが、うん、20人ぐらいいたかなって感じ で、
どんなことを喋るんですか。大体番組って
番組は、うん、私はいろんな番組持ってまして、子供のお時間とか、
へー、
うん、あの、うん、恵子姉ちゃんがね、うん、とか言ってお話ししながら、
うん
うん、日本の、あの童話みたいなのを喋って、そして、うん、あの童謡を入れたりして、
で
恵子姉ちゃんの番組っていうのがあの20分ぐらいもらってたから、
うんうんうん、
そしてあの子供にいっぱいあの何子供からたくさん手紙が来てましたよね。お姉さんでみんな、
うん、じゃそういうそのなんていうのかな、番組の企画内容とかも全部自分で考えるんですか。
そうです。 それ20分あのやるからこれを考えなとか言って言われて、
ああ、うん、それじゃ自分で本読んだりたり、はいはい、音楽を探してきて書けたりして、はいはい、じゃみんなそれぞれそのアナウンサーって言っても自分で考えて、あと例えばスポーツの司会なんかもあったわけですね、野球の
実習とか。私野球やってました。
え、野球やってました。
野球も3年やりました。
へえ、はいはい、どこかまで行って、
え、あのボンヘチーローっていうの
まで行
って、で、あの当時日本から、
うん、
そうですね、プロも来ましたしね、プロ野球も、
はいはいはい、
ノンプロっていうのも来たし、女子野球っていうのも来たしね、サロンパスとかいうの、はいはい、女子、うん
うんうん、
みんな私やりました。
はい、
あの場内アナウンサー、
場内アナウンサー、うん、あの何番とか
で、はい、あの背番号何番の何々でございます、はい、バッターは何々選手ですとか、はいはい、
うん、な
んか
すごいコロニア華やかな
感じ、はいはい、審判。
何年ぐらいまでじゃあそのラジオ局っていうのは働いてたの？何歳ぐらいまで？
わあ、そうですね、だいぶやりましたよ。でその後ね、ブラジルで、
うん、
あのもう日本語放送、日本語って、まあ、外国放送ができない時代になったんですよ。
あ、その後、
はいはい、
何年ぐらいから何年の間です
ね、戦争が。それはいやいや、戦争もずっとこっちですよね。
なんでできなくなっちゃったんですか？
うん、今でもできないでしょうね。
え、今できるんじゃないですか？
わかんない。
ラジオ日記ありますよね。
うん、
まあ、3つが混ぜてますけどね。
あの時はもう全然できなかったんです。
それはコロニアの力が弱くなったからとかじゃなくて、
全部の
ブラジルの法律で。
はい。
ああ、そうなんだ、うん、私が来た97年ぐらいの時には本当は昔はテレビ局、日本語のテレビ局とか、ラジオ局いっぱいあったんだけど、今もうなくなったんだよねって言われてたんですけども、はい、その後はもう力も弱くなってって、はい、今復興がないんですよ ね、
うん、もうでもそれまでに私はもう自分のね、
うん、
自分の何、なんていうかな、自分の人生っていうものはもう固めちゃってました。
あ、じゃ あの結婚の話を聞きたいんですけど、結婚は何歳でなった
の？2度目で。え、2度目なんですよ。彼はあの前の奥さんと、
う
ん、あれしてて、私は2度目で、
あ、
うん、子供3人おります。
福島さんの、ちかちゃんの、
はい、
ちかちゃん、さんの方は、うん、じゃあ お互い2回目で。
いや、私は初めて。
あ、
2度目に私が
入ったわけです、
ね、母と一緒にもらってもらった
んです。あ、いやいや、あ、じゃあ久保田さんの方はあの
2度目
で、で、恵子さんにとっては初婚だった
わけです。はいはい、私の方は初婚で。
へ
ー。でもうちの母とちかちゃんが、うん、すごくもう気があって、
うん、
もう仲が良くて仲が良くて、私の母と、うん、母を大事に大事にしてくれた人ですから、で母と一緒に嫁入りした
んです。へー。何歳の時に一緒に嫁入りしたんですか？
23歳だ
ったの。あ、え、若いじゃないですか。
16違いました。
そうですか。23歳で、ちかさんは16歳と。
ちかちゃんも私のファンだったんだって。
あ、
で、子供たちが、子供の番組やってて。
あー、なるほど、なるほど。福本さんは1世ですか？
2世です。
あ、もうね、お亡くなりになられて、でも2世だったんですか。福本さんは、何のお仕事なさってたんですか？
あの、ジョーナリストね。
そうなんですか？
ブラジルの、はい。
ブラジルのジョーナリスト。ああ、そう。で、私、まあ、ご本人ね、去年おととしでしたっけ、もう亡くなられてしまったんですけど、
はいはい、で、写真業の、シンジカートの役員でした。政府の。
え、まあ、自分はジョーナリスト、ジョーナリスタですよね、はい、記者で。
それはもう本当に、学校で得たっていうだけです
。ああ、そういうことか。じゃあ仕事、お金を儲ける方の仕事としては、
シンジカートの仕事をしてました。うん、それと自分 の、 職業も持ってましたね。なんていうか、プロ写真家というか、ね、
カメラマン、
うんうん、
ああ、写真屋さんをやってた。
上、飛行撮影になった。
はあ、うんうん、よくブラジルで、
はいはい、
地方なんかに行くと、俺の土地がこれなんだって農場なんかを、
うん、
航空写真、
あ、そうです、
あれを撮って
た。そう
あ、うん、日本語学校なんかカプリンポなんかも上からここの土地がブラジル広
がって、う
ん、
はいはい
はい、じゃあ福本さんはその写真を撮ってた、
はいはい、
乗って、
はい、乗ってヘリコプターに乗って、
うん、 で上からの上空からの写真を撮って、はいはい、でそれをその地主の方に買ってもらうみたいな。
そう、あの地主の方から頼まれて、そしてお金をもらうっていう。
ああそう、うん、じゃあ私ちょっと聞いていいのか失礼に当たったらごめんなさいね、あの指があの、
はいはい、
チカちゃんの中にあるんですか、はいはい、あれは事故かなんか、うん、
あれは事故です。
何の事故？
あれはね、あの表素っていうのあるあります、表素なんかバイキンが入って、
あうんうんうん、うん、
それをあの5つの時に、
うん、
遊んでて、バイキンが入って、
うん、
そしてもう、あの、ここを蹴らなくちゃいけなくなって、
うんうん、
そしてサンタカーザに、あの、サンタカーザっていう病院に入って、バウルーの、
はいはい、
そしてお医者さんが、お医者さんが全部、あの、なんていうかね、あの、あの会議をして、うん、まあ、腕を蹴らなくちゃいけない。腕だけで済まないかもわからん。でも、この、こんな小さな子供にも腕、そんなことできないからって言って、みんなで、もう体中の血を全部出したんですよ。
へ、
でこれをなんかここを手術でここ全部切ってまして、
そんな腕で切ってたの、そんなに、
ここ全部切ってますよ。でも見せたくないもんでいつもこんなしてました。
ああそういうことだったんだ。それじゃあそのなんていうのかな、血を全部出すあれで手を
指をはいはいはい、あのここだけで、まあ、
指を切って、
でもここから本当にもうなんていうか危険心みたいだったんです。
あそう、
うん、でもなんかいつもあの長袖
長袖着て
ますよね、
なんかね
暑い時でも
着てますよね、うん、だからなんか
ここ全部すごいあの
手術
の跡がこっちも右
やって、
それがかわいそうなことに右でこうあれしなくちゃいけないでしょ。
そうよね、うん、でもじゃあそのでも動くことも動くし、別にその傷は
そうそう、ただね、これをこうしたときに、なんか、あの、失敗して、何かこうやってやってたらしいんですよ。で、だからこれが、こうなってなかったの。
人差し指と
か、なんかこうね。それは医者の失敗でしたね。
でもカメラとか写真を撮ったら全然大丈夫。
大丈夫。でも、大丈夫でもなかったかもしれないね。わかんないけど。
努力で。
まあ、苦労はしたでし
ょう
ね。
うん、へぇー、チカちゃん
も。もう全部ですよ、これ。
そういう、あ、そういう。病気、菌が入っちゃったわけ。
そうそうそうそう。まああの時代だからね。う
ん、でも頭良かったんですよね。
頭はいい人でしたよね。もっとなんかいっぱい教えてもらえばよかったって思う。これ
でもチカちゃんだって2世なんだから、日本語はじゃあ自分でこっちで読んで。
はい。
つまり日本にはいたことあるんですか、お二人は。
チカちゃん、チカちゃんはもう103回目でした、行ったの。
そんなに言ってたんだ。
それでもう105回、110回までいかんといかんねーっていう時に病気してやった。あの、転んじゃったんですよね。
あ、
頭打っちゃった。
あ、じゃあ、チカちゃんは仕事では何でそんなお金持ちになったんです
か？お金持ちやか全然ないですよ。
えぇ、ー、
全然。
で、ケイコさんは何回ぐらい行ったんですか？
そうですね、15、6回しか行ってませんね。
チカちゃん100何回
も、はい、チカちゃんは1年に4回ぐらい行ってましたもんね。
なんでそんなに
仕事で。
え、何の仕事だったんですか？
仕事はね、もう彼は不思議な人で、
うん、
日本の人からあの頼られて、
うん、
それこそ野口財団とかいろんな財団に関わりがあって、
うん、
で、そこの会議があったりしたり行ったり、またそこから何か頼まれて、こっちで何かあれしたり。
あ、じゃあそのシンジカートとカメラマンの仕事はもうだいぶ、
もうそれはもうあれしてい
かない。若い頃
ね。あの、アポゼントした後です。
あー。ね、
アポゼントは40いくつでしましたから。
そうか、昔からね、
はいはい、はいはい、
しましたよね。
その後です、チカちゃんが。
あ、そうなんだ。
でもお金だけは全然、あの、貧乏暮らしでした。
いやいやいや、どうとは思えないけど。じゃあ、チカちゃんにはもう、チカちゃんだって80歳ぐらいから、
はいはい、
息子、子供さんっていうのも、もう3人、はい、もう立派な大人で。
立派な大人です。
孫、ひ孫もいるよ。
孫もおります。2人、ひ孫はまだ。
あ、
孫2人おりますけど、
うん、
チカちゃんはおじいちゃんって呼ばれるのが一番嫌いで、
うん、
孫もみんな、未だにチカちゃん、チカちゃんって言ってます。チカちゃん亡くなったねって言ってます。
そうでしたか。じゃあ、恵子さんとは23歳で恵子さんに結婚して、はい、お母さんと一緒に。ね、それで、まあ、じゃあ、チカちゃんは、まあ、そういうカメラマンの仕事をしたり、シンジカットの仕事をしながら、恵子さんはずーっとその、声の
仕事を。どうも、本当にずっとですね。
やっぱり好きなんですかね。
一時はねもう本当に嫌な時期もありましたよね。だから全然ねもう全然、うん、手がちょっとしびれたぐらいで、いやもう病気してるから今日は舞台できないよって舞台断った何回もあるの。行きたくなかったの。
何歳頃？
何だったろう。政治もちゃんと覚えてるんだけど、本当ねもう20年ぐらい前かな。もう行きたくない、もう舞台がもう立つのがもう奥で奥でね、もう嫌だったですよね。
へえ。
でまた県人会とかいろいろな人から式典とかなんかに頼まれるから行ってるうちにまたやってて、そうしたらコンタドールが、私のコンタドールが野球をそのままやったんじゃ、領収書なんかやるのに問題になってくるから、
うん、
だから貸し上げた方がいいよって、稽古、プロ稽古っていうような、プロでもないんですけども、プロ稽古っていう名前だけはつけて貸し上げたんです。
で、それまでは、まあ、要するに、フリーというか、
はいはいはい、頼まれたとこだけ行って、
じゃあ、まあ、その、なんていうかな、はい、アルバイトみたいな感じで、
そうですね。う
ん、で、じゃあ、いわゆるラジオ局みたいなのがなくなってからは、
はい、もう、一人で。
一人で、うん。で、主に司会業になって、
ね。そうですよね、うん。司会なんか頼まれるから、はいはいって。
そうすると、今まででいろんな司会をもう、50年以上ですね。
はい、50年以上です。
思い出に残る今ですね、丹下節子さんの東博20周年記念公演のパンフレットとかくださったりしてるんですけど、いろんなところいろんなことをやられたと思うんですけども、まあ思い出などをなんか聞かせてもらいたい。これは大変だったとかね、一番最初のそのステージの司会って覚えてますか？
一番初めはね、民謡の司会やって、
うんうん、
一番初めにお金もらったのが、うん、5部屋、今の部屋椅子ですが、あの時は分かんないね、
うんうん、
分かんないんだけど、とにかくエンベロッペ、
はい、
もらった封筒をもらってお金が入ってた、
うん、
そうして、まあ、司会したぐらいでお金もらえるのかなと思って、でまた次やったらまたお金もらって、
うん、
でお金もたくさんもらえるようになって、
うん、
で日本から来た人、芸能人の人たちのあれとかはやっぱたくさんもらったりして、
あ
で、まあ、丹下さんとの出会いがあったり、うん、で藤間流との出会いがあったり、
うん、
で、まあ、一応は、まあ、藤間流、花柳流、池芝流、ね、うん、もう各流派が全部私に、
日本
流のね、お声をかけてくださって、
はいはい、
その先生方から舞台のマナーっていうのをいろいろ教えていただいて、
あ、
藤間流のお人さんなんかも全然もう厳しい人でしたからね、
金龍先生
ですね、両方ね、藤間流と花柳流ね、金龍さん
は、花柳は金龍さんです、
本当に
吉野さんも、
もう大変に厳しいですよ、ただ私には厳しくないんですよ、全然怒られたことない、でもねやっぱり背中見て育つっていうかな、それを見て、あ、これはこうあるべきだ、こうあるべきだと、いろいろ自分で研究しながらね、
うんうんうん、
お師匠さんの中にもね、うん、入らせていただいて、もう何十年ですもんね、藤間流も50年やってます、私、花柳流ももう各名取さんの名取披露はほとんど私がやってます。
なるほどなるほど、
はい、で、まあ丹下さんとの出会い、そしてなんていうか沢隆二さんたちとも一緒に、はい、舞台させていただいたりとかで、はい、まあ厳しいですけども、
うん、
それなりにね、いろいろ
ドレスだってすごいいっぱい衣装もいろいろお持ちですもんね、何十着持ってるんですか、
ね、そうですね、
うん、
もうわけわからんぐらい本当にもう、つまんないもんばっかりだけど、
いやいやいやいや、
あっちをごまかしこっちごまかしながらしてます、
いやいや、大変ですよね、やっぱりね、変なか結構きちんとこちらの方たちというなんていうのかな、紹介したりとか、
はい、
衣装バッチリ着てきますからね、皆さんね、
そうですね、今すごいですよね、舞台衣装っていうのは、
カラオケの方たちもすごい、
ただ私の場合は司会者ですから、
はいはい、
司会者はやっぱりね、舞台の、主役を、
うん、
引き立てる役だから、
はいはい、
そういうその時々舞台によって私、うん、 私なりに、内径を絞って、私は例えば丹下さんの舞台ならこういう衣装だな、うん、あ藤間はこういうかな、
ね、もうイメージが、
もうお師匠さんに喜んでもらうような格好してます。
なるほど。大体ドレスですよね。
あまりいやいや、藤間はもう絶対着物です。
あ、そうなんですか。
絶対着物。
じゃあ恵子さんも着物着れ、
いや、もうお師匠さんはもうこれは藤瀬恵子の着物の衣装だって言って、藤間流ではきちっと私の衣装を別にして、
あ、用意してくださってるんですね、はいはい、あ、じゃあそれを着てやるってことです、はい、うん、でも恵子さんは、まあ、さっきのお話だと2世だから、はい、ポルトガル語と日本語、
はい、両方です。
両方やるんですか、はいはい、得意なのはどっちですか。
そうですね、夢を見たりするのはやっぱりポルトガル語で入ってきますね。
あ、そうなんだ、うん、
で、そうですね、同じぐらいかな。
ああ、
日本語は難しいと思います。
え、
っていうのは見てくださるお客さんが、
う
ん、ほとんど日本人でしょ、
はいはい、
で企業の方とかもいらっしゃるから、
はいはい、
まあ、本当にね、間違った、もう初めはもう敬語なんかも使い切らないし、
うん、
もうそれこそなんていうかな、勉強ですよね。
あ、そうしたら例えばブラジル語の方のポルトガル語だけの方の司会をしようとか、
はい、
そんな風には考えなかったんですか。
ポルトガル語だけの司会も何回かやってましたね。
はいはい、
でもやっぱり日系人の方がね、
うんうんうん、
なんか心がね、なんか同じような気持ちで、進めていけるっていうかな、舞台に立って、こう、お顔を見ながらね、
うんうん、
ああ、そうですね、ああですねっていうふうに話していけるから、
なるほど、
なんかいい、感動するっていうかな、もっと頑張りたい。
はいはい、恵子さんはさっき6人兄弟って言ったんですけど、はい、上のお兄ちゃんとかお姉ちゃんがいるんですね、
はい、
皆さんはどういう
方が。いや、もう2人、3人の兄は亡くなりました。
あ、
姉は2人元気。
あ、そうですか、はいはい、皆さん近いとかそういうのはやってないんですか。
全然誰もやらない。
辻世家っていうのは恵子さんの旧姓、
はい、
熊本で皆さんじゃ兄弟辻世さんなんですよね。お兄ちゃんだ。
そうです、そうです。
じゃあどういう仕事なさってたんですか、他の人たちは。
なんでエンジニアを自動車の、
はいはい、
自動車の、エンジニア
の、エンジニア
の、はい、2人とも。
あ、
はい、はい、
そうなんだ、はい、みんなサンパウロですか。
はい、そうです。
あ、はい、でじゃあ妹の活躍は遠目で見てるみたいな。
全然見てません。全然知らないんですよ。
え、
はい、
そうなの。
はい、
でも日本語もペラペラですよ。
はい、
じゃあ、 あんまりそういう頃に
興味がないんでしょうね。
じゃあ例えばこの前は橋幸夫さんのものとか、はいはい、もう本当に藤瀬さんが例えば日本から来た、日本の芸能界の方、
はいはい、
で私が知ってるだけでもやれ、最近から言ったら橋幸夫さん、それこそ、
雪村泉、東明、全部やってます、
ね、あと誰が来ました。それこそ丹下節子さん、今丹下節子さんの20周年の見たらば、はい、あれなんだっけ、いろんな昔はすごいそうそうたるメンバーが出ますよね。
そうそうそう、はい、はい、
なんだっけ、誰を覚えてますか、そうそうたるメンバー。でもそういうなんていうのかな、日本の今すごい芸能人とかって言っても十何回とかって言ってる時は、日本には仕事で行かれてるんですか。
私ですか、
うん、はい、どういうお仕事で。
全部行って、やっぱりそれはまあもっと私会社を挙げてからっていうかな、うん、で日本で私の世話してくれてる人がいて、いや、こういう話があるんだけど、行ってきてくれないかとかって言われると、なんか話し合いに行って、ブラジルに、ね、ブラジルに呼ぶ準備を始めたりとか。
そういうところから始まるんだ。思い出に残ってることって何かありますか。
そうですね、みんなもうそう写真、もうほとんど
頭の中。
はいはい、書いてますね。これはこれ、これはこれと。
これはこれ。一番最初に読んだ大物って誰ですか、藤瀬さんが。
大物、私が読んだんじゃなくて、人様が呼ばれたのを私が手伝ったっていうのが主ですよね、うん、今までも。
今まで。
はい、今まで。今までもそういうのが多い
んですよね。今までは、どなたがいらっしゃったんですか。
それこそ前にあのサンパリ新聞でやってくださった八代亜紀とか、
はいはい、
あの日経新聞がやってくださった有権大泉とか、
はいはいはい、あと殿様キングスとかも来てたんですね。その時は
それは来てないですね。あ、ただご挨拶を節子さんにいただいたっていうだけじゃないですか。
いやいや、来てますか。
あ、そうか、
来てないのか。せっちゃんと一緒にブラジルの前で行ったりとか。そうそう、前昔はね、いろんな人が来られてると思うんですけど。
そうですね、わ、私あれを見せたいんだけど、今ちょっと手にその辺でないんですけど、あの坂淳三郎、
ああ坂淳三郎さん、
キャリテ賞は坂淳三郎さんとか森重沙耶さんとか、あの時にあの鶴田浩二、
はい、
勝新太郎、
勝新太郎さん、
はい、うん、あ、もうそれこそ相当たる人たちが30名ぐらい来ましたね。
いっぺんに来たんですか。
いっぺんですよ。
それは何で来たんだ、いっぺんに。
援護協会のキャリテですよ。援護協会だけではなくて、あ、まあ、全コロニアにチャリティーという意味ですかね。
はいはい、
そして、うん、そのチャリティーの坂淳三郎さんが、うん、団長できましたよね。
団長ね、うん。
そしてその次の年も何か来られたんですよね。
坂淳三郎さん、はい、2回続けて。
はい、
はいはい、
でその時に、うん、やっぱりチャリティーという気持ちはこうこうこうでやらなきゃいけない、この自分たちが持ってきた、日本から持ってきたこの明かりをいつまでも日系コロニアで灯し続けてほしいというようなあれを私がもらったんです。
はいはいはい、それはお言葉を、
お言葉で書いたもの、
書いたもの、
はいはいはい、でそれ持ってんですよ私、ここにどこにあるかちょっとわかんないんですけど、
はい、じゃそれを皆さんの前で読まれた。
いや、それは読んでませんけども、あ、まあ、一応、うん、あの日本に帰られて送ってきて、
あ、
そして私が、ね、はい、そして、うん、あの、80年の身体障害者の年っていうのに合わせて、うん、私たちが全部、私が初めて企画したのがそれ。全コロニアの、
うん、
全コロニアの、あの、あれを、あの、芸能人の人たちを、うん、あの、の協力をいただいて、
はいはい、
そのショーをやったん
です。どんなショーなんですかそれは。
いや、あの今で言う芸能祭みたいなもんですけどね。あの頃にしてはちょっとみんながこう寄って、
うんうん、
一つになってやるっていう機会はあまりなかったもんですからね、
うん、あ、
そうなんだ。あれ私やりましたよ、
文教で。
文教で3回テスト、もういっぱいでした。
へー、
それ今まだ私と一緒に続いてるのが塩野さんです。まだ一緒に
塩野さんと、はい、塩野さんは何をメインにやってらっしゃることなんですか。
今はあの民謡です。
ああ、
はい、
その時はじゃあその、
いや、もう何にも、ただもう手伝って、
お手伝いという形で、
はい、
ああ、でも大変ですよね、うん、それこそそのチケットを売って、
はい、
それでそれこそチケットの販売状況をチェックして、
はい、でそれを報告するまでやらなくちゃいけない
ん
ですよね、
うん、もう今ずっとじゃあラジオがなくなってからはそういった司会業がメインで、あとは次から次へと来られる方のイベント
を、そう、頼まれるのをやるって、まあ、雇われですよ。
いや、
雇われですよ。雇われが気が楽なんですよ。
あー、そっかそっか。でもも
らうだけもらって、うん、あとあんまり心配しなくて、自分でやるとなると、いやー、まあその日は雨が降らないかな、前の日はどうだろう、もう途中でからあの呼んでるあの主役が無事についてくれるか、もうそれこそ心配です。今回の橋幸さんも同じでした。
あ、
もう心配で心配で、まあもう飛行場で元気な姿を見たときはもう本当にほっとしますよ。ね、でサンパウロでもう無事で、無事でね、危ないから、もう
今治安悪い、24時間の警護も疲れて
た、はいはい、もう大変ですよね。して帰って、もう、いや、もう飛行場まで お見送りしたしてうちに帰って、もうやれやれですもんね。
そうだよね、やっぱ怪我でもされたら大変、
はい。ただ雇われるの場合は司会だけうまくやっとけばいいんですよね、うん、
なるほど。
本当にね、自分であの企画はあの全部やって、
うん、
司会まで出るっていうのはこれはもう大変です。
大変ですよね、うん、だからやっぱりプロデューサーとかディレクターとかね、司会とかいろいろ 役割分担があるので、はい、でも今やもう企画から司会からっていうのがすごく、
そう、司会者っていうのがあまりね、やっぱり育てない、育てられなくて今まで。
ああ、なんかでも若い2世の方とかでちょっとカラオケの司会とかちょっと
それはできますけどね、
目配り気配りっていう
のね、とか、まあもういろんなことについて、例えば今度三毛さんの話でもそうでしょう、
はい、
ね、三毛さんのことについても全部しとかないといけないですもんね、司会者っていうのは。
ああ、そうですよね。
で、三毛さんのこの、例えば、三毛さんのせいちゃんのあれを、あのね、あの、名前を出してそんなこと言うのはあれだけど、三毛さんの、例えば、ショーだって何が起きるかわかんないでしょ。
はいはいはい。どのショーでもね。
どのショーでも。で、その時に、三毛さんについて、全部知っとかないと、それを繋いでいけないでしょ。
ああ、要するに、その、
何か起こった時に、
はい、はい、はい、何かその、ね。
だからもう、全部読まなきゃいけないんですよ。
じゃあ、前勉強はすごく大変なことですよね。
もう、今回の橋幸夫さんだって、はい、橋幸夫さんのことについて、全部調べました。
ああ、そうですか、インターネットとか。
はい。
ああ。そうかそうか、なかなか、
ね、ただボーンとできるわけじゃないんですよ、それは。
うんうんうん、そうですよね、打ち合わせする時間というのはあるようでないでしょうからね、はいはいはい、で原稿とかも全部自分で作られて、
ね、
うん、でチェックしてもらう時間とかっていうのは、
もうあんまり時間がなくてね、あの人たちはもうね、あのプロはプロでも、自分たちはプロだからもうこちらも それに合わせてやってくれればいいんだっていうような気持ちだから、皆さんほとんど、でも日本からね、いくらプロでも、純子さん、
はい、
いくらプロでもね、
はい、
あの人たちがやあそこでやってるのをそのまま文教の舞台に持ってきても、コロニアの人は喜ばないんですよ。やっぱりコロニアの皆さんが喜ぶようにしなきゃいけない。
なるほど。例えばこの前もあの、はい、例えばコロニアの人たちはすごくスキンシップ、ブラジルにいる人っていうのはもうキスでチュッチュッとするっていうのがあって、はい、この前橋幸夫さんの時は橋幸夫さんがステージで、いやー俺本当はステージの下降りるの嫌なんだけど、これだけは降りてくれって言われたからしょうがなく残念ながらって行かれましたけど、あれはやっぱり三毛さんの、あ、三毛さんじゃない、あの藤瀬さんの方が頼まれたんですか。
そうですね、あれあの社長と話し合う時にね、ちょっと私の条件をまず聞いてくださいって私、で、あの社長もご存じないことがいっぱいありますからね、
で社長っていうのはあの鈴木社長、
鈴木社長のおかげで、まあ、今回のあれはみんなあの、ね、あの立派にできたんですからね、それで鈴木社長にこれとこれとこれだけは必ずね、橋事務所に伝えてくださいって、それがね、OK なら私は受けますよ。
ああ、その中の一つが、はい、
舞台から降りて、私はね、今後の純子さん、あの公演っていうのは、あのお客さんが入って、うまくいったからわーっとあの成功しましたねじゃないんですよ。
なるほど。
私はそれは成功と思わないの、みんなが喜ばないといけない、特に喜ばないといけないのはスタッフですよね、
はいはい、
スタッフにね、もう本当にあの、冷たい、あのなんていうかな、あの言いつけるだけ、これをせやれをせっていうだけして、スタッフが喜ばなかったらそれは成功と言えません。
なるほど。
だから、橋幸夫さんには、最後にはスタッフの皆さんに、あの挨拶をしてくださいって言ったんです。
なるほど。
ね、あのご苦労さんでしたって一言を橋幸夫さんが言ってくれれば、それだけでね、みんな喜ぶんだから、それだけをお願いします。
なるほど。
まあ、5分でいいですから、
はい、
で乾杯してください、
はい、
でそれやしてくださった。
なるほど。
であれ下に写真がね、サンパリ新聞に松本さんが撮ってくださった大根で写った写真、あれですよね。
なるほど。
あのもう打ち上げの、
はい、
打ち上げに橋幸夫さんが参加して、
はい、参加してくださった。他にはどういう状況をされた、まあ、そのステージを降りてくださった、
はいはい、
あとはなんかそれって必ずどの、なんていうのかな、芸能人の方が来られても、藤瀬さんはなるべくそういうふうに言うようにされてるんですか。
ただ、あの私が企画をこうやるときはですね、私に、あの私が言う
権限
があると思って、あの言うんですけど、あと雇われるときは、まあ、皆さん、主催者の、あの お気持ちに。
でもそれはセルと正しいでしょうね。そのなんていうのかな、コロニアの人たちがやっぱりああよかったよっていうのはなんかこっちの人は親近感を持
って、これなんですもんね、うん、
すごく日本より距離が近いですもんね。
でまず一番に、うん、そのなんていうかあのその講演が終わって、うん、2,3 日のうちに私が電話をして、うん、聞くのが熟練なんです。
あ、熟練ね。
はい。どうでした皆さんの話は。
ああ、わかるわかる。
はいはい。
もうつい聞いちゃいますね。そうですね。本音で言うからね。
はいはいはい、はい。ああ、よかったですよ、とか、うん、いや、ここのところがちょっと足りなかったね、って本当のこと言ってくれたら、うん、それがもうすごい勉強なんですね。はい、次に伝わっていくっていう。
でも、だんだんもう2世の方、高齢者の方減ってるじゃないですか。例えば2世の方とかブラジルの方、まあブラジルの方で演歌を聴きに来る方まだ少ないと思うんですけど、ね、2世の方っていうのはその辺どうなんですか。1世の人みたいにとはちょっと違う感覚で喜んだりするのかな。
そうですね。今回はもう2世の方も随分来てましたよね。
そうですよね。
もう若い人もいっぱい来てたし、
うん、
まあ、本当に遠くからもいろんな人がね、橋置きよともう親子3代でもうファンなんですとかね、もういろんなもうこんな思い出がありますとか、愛着がさこうでしたとか、いろいろ話聞きましたけどもね、うん、やっぱり2世3世の人もできて来てました。
やっぱり同じ、
全部喜びました。今度は
本当にやっぱりじゃあなんていうのかな、あの目線をど一緒にして下を歩いて触れ合ったりとか、はい、そういうのがいいのかしらね、う
ん、でただ日本の、まあ、橋幸夫さんのプラスになると、もう今までいろんな人来てますけどもね、うん、名前は挙げられないんだけど、うん、まあ、そういう人たちは、うん、まあまあ、いろんなあの宣伝をね、宣伝のつもりででしょうね、あの精霊を持ってきて売ったり、その場にあの何あの公演の後にあのサイン会の机を置いてサインをしてやったり、クレアユっていうのをたくさん作ってきますね。でも橋幸夫さんとか、それから五木ひろしさんのクラスになるともうそういうのはないんです。
なるほど、そうですね、
精霊も持ってこないし、
はいはい、そうか、聖霊を持って
こなかったのか。もういろんな人から言われました、聖霊を買いたいんだけどないんですか、どうしてかっていう、もう理解できないんですね、みんな。
どうして
ですかって。でも私は言ったんです、持ってこられてもいいですよっていう、あの売れますよって言っても、もうあの人たちになるとも
う売れなくてもいい。
でももっと大事にしてほしいと思いますね。そういうところもやっぱり触れ合いの。
そうですよね。だってなんか新しいなんだっけ、お茶
買
ったのって宣伝されてて、
さっきり茶太郎、
さっきり茶太郎ね、なんか
みんな欲しいんですよね。
持ってこられたらよかったのにね。今だんだんね CD が売れなくなってますもんね、日本でもね。
はい。
でもブラジルは結構まだ売れますよね。持ってこられたらよかったのにね。
持ってこられないんですよ。
まあ、言っても
私言いましたよ。言いましたけど、そうですね、あんまりこっちで強く言うと、なんだ、素人だなって思われるの嫌だからと思って、あんまり言えませんでしたけどね。
そういう、
まあ、日本でもそういうことはあんまりないんじゃないですかね、今。
なるほど。確かにその CD を売るっていうのが、その別部門になってるかもしれないね。
そうですよね。
なるほどね。
でもやっぱりね、歌手って言って、やっぱりあの人気商売ですからね。
そうよね。
私はもっとね、もっとこう、お近づきになってくれればいいんだけど、そうなんだけど、みんなもこうして遠慮しちゃって、花束持って行った人も、
はい、
ね、うん、それこそこんなこと言っちゃうは悪いかもしれないが、切ってくださいね。まあ、悪い時は切ってくださいね。私思うんですけど、花束を持って行った人も、もう震えたっていう。橋幸夫さんと握手をするの、
うん、あ、いいことじゃないですか。
いいことなんですけど、それだけもう私に言わせると、宮さんじゃないんだから、宮様じゃないんだから、うん、そんなに緊張しなくていいよって言うんだけど、もう固くなってるんですね。もうこんな上の方の人、
まあ、でも何て言うのかな、藤瀬さんとかみたいに普通にこうなんていうのが司会用が長くて、はい、まあその芸能人の人が来られて、でラブに話すこと時間を持ってたりとか、もう普通に芸能人といえども人間だっていうのが分かってる人は別にそんなね、あの普通に接したらと思うけど、すごいファンの人とかにしてみたらそう思っちゃうのかな、宮田さんだって。そうですよね。
私はもう理解できないんだけど、そんな人たち、もう 硬くなってるんですよね。
あ、はいはいはい、
で橋幸夫さんが笑ったって、
うん、
笑ってくれたって、ね、もうそれで満足満足してるんですよ。
なるほど、うん、
まあ、順調って言いますかね。
そうですね、うんうんうん、でもまあそうね、分かるような気もするけどね、うんうん、まあ雲の上の人みたいな。
そうそうそうそう、うん、
この次またブラジルで誰か呼ばれる予定があるって聞いてるんですけども、どなたでし
ょう。今またあの橋幸夫さんの時もあのいろんな人にね、30人ぐらいの、うん、あの、うん、いやいやあの歌手の名前を出してこの中からって言って選んで、うん、橋幸夫さんを選ばせていただいたんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
それは、藤瀬さんが選ばれたんですか。
そうです。でも絶対私に責任があるから、うん、もう社長からも恵子さんが呼んだんで、恵子さんが言ったんですからね、恵子さんが言ったんですから絶対成功させてくれよってもう言われて言われて、私も、橋幸夫って私、みんなからのあれでね、で今のところはまたね来年呼ぶ人も、もう今も今からも準備してるんですけどね。
もうじゃあ今やそういう企画とかそういう感じになってますよね。
は
い、
今も老人クラブの方にも熟練クラブの方にも誰がいいのって言ってこの間も言ったんです。
ああ、うん。
でも果たしてその人がね、もうその人はもうすでにもういろいろ来年再来年いっぱいももういっぱいかもしれないですよね。もう忙しいからなんか、うん、これないかもしれないけど、まあ一応名前は出してみようと。
ね、これってまあまあここってあれで儲かるものなんですかね。日本から来てペイするものなんですかね。
儲からないですよね。じゃあ皆さんに喜んでもらって、うん、今回みたいにセントヴィンチ・ミューグレ皮膚ができたっていうだけで私たちは満足してるんですけどね。
でもあの例えば来られた橋幸夫さんとか芸能人の方たちっていうのはそれがペイするんですかね。来て
もちろんでしょうね。
あ、そうですか。それは
でも橋幸夫さんの場合もチャリティーって言うんで、うん、コロニアのブラジルの日系コロニアの皆さんのためにって、うん、あの特別なあれで来られたような話なんですよね。
あ、もう格安です。
そうです、
はい、なるほどね、はい、そっか、うんうんうん、これからもじゃああれですね、藤瀬さんはやっぱり司会業をこうやって頑張ってやっていく。本当にもし例えばじゃあ藤瀬さんが本当にやりたいことをもしもう一回人生があって、はいはい、どうぞって言ったらまたこういう声のお話なんかな。
もちろんそうですね。これしかできないですよね。
うーん、楽しい、
まあ大変だけど楽しいっていうか、
ああ、
生きがいっていうか、
生きがい、あのちかちゃんは結局この何が原因で亡くなった形になるんですかね。
あ、ちかちゃん亡くなったのは、
お姉様は、
うん、亡くなった原因は、うん、あの風邪で、病院に連れて行って、うん、で病院でいろいろあのその、うん、風邪ではないけどまあ風邪あの実家とかいろいろね風邪 の原因がありましたでしょ
う、は
い、
うん、
だから心配で連れて行ったんですけど原因はあの院内感染。
そうだったの。どこの病院でって言っちゃいけないから
横病院ですよね。
院内感染、
はい、
入院したんですか。
はい、もうだいぶ良くなったからね、
うん、
あの 2,3 日したらあのもう退院できるよって言ってたんです、
うん、
その次に見舞い行った時は、
うん、
いやもう今あの病室に入っちゃいけないってびっくりすることがあるからってお医者さん言われて、何があるんですかって言ったら、インフェクションをつけたらあるだ。
要するに、何かで何か菌をもらっちゃったと。はいはいはいはい、
直接その菌が心臓に行って、心臓を弱ってしまった。
本当は単なる風邪かなんかだったんですか。なんか。
だから残念ね。でもしょうがない、これも。
なんか一時あのリハビリに通ってましたよね。
はいはい、頭を打ってね、あれは。
ああ、じゃあそれとは別だったんです
ね。全然別です。
ああ、そうなんだ。まあ、80歳ぐらい、
はい、
あ、抵抗力も弱くなってたのかしらね。
弱ってたんですね。
ああ、まあ、良し悪しですよね。ブラジルで私の知ってる人もね、あの肝炎、輸血をされたら、
はいはい、肝炎になった。
C 型肝炎になった
んです。それならいいけど、もうアイデスになったりね。
あ、いいね、はいはい、怖いですね。そうか、
でもやっぱり病院に行かないわけにはいかないしですね。
まあ、なるべく元気で頑張るしかないですね。そうか、ますます ではじゃあ藤井さんもこれからも、は
い、また頑張らないとね。
ぜひぜひまたね、コロニアでは今度は水森かおりさんが来るとか来ないとかって話もありますしね、はい、今回 の橋幸夫さんを呼んでくださった、
はい、
会社とか、はい、サンパル新聞社もまたっていうことでね、はい、いろんな人が来てくれてますもんね。そうそう、やっぱりね、はい、異性の方たちが頑張って日本のものが見た、はい、あと、ね、若い人たちもやっぱりアニメとか日本の文化からね、はいはい、すごい好きな人いっぱいいますからね、はい、ぜひぜひ今後とも頑張って活躍してください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。